そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
はい。
はい、
大人っぽくやっていきましょうか。
あ、ちょっと今疲れた声が出ただけだったんですけど。
そうなんです
、ね、あらあら、はいはいはい、あ、まあね、失礼しました、
はい、いやね、ミシェル、はい、見ました。
え、
ミシェルが大変なことになったんですよ。
え、もう、え、大変なことになったんですか。
はい、ミシェル、
あそこ見てないです。
そうね、まだね、収録日がちょっと早かったんで天狗さんまだ見てないんですけど、今週のマクロスフロンティア、
ミシェルいたの、小さい子。
いや、ミシェルはあのスナイパーですよ。
あ、近い、
ブルーのバル
ミハイル、ミハイル、
そうそう、ミシェルって呼ばれてんだけど、ミハイル、ミシェル、
あーはーはー、
そう、ミハイルですよ。だから、
大変なことに、
ミハイルね、
やめて、もうそれ以上は、
ミハイルね、
やめて。
まあ、ミハエルもミハエルですけどね、大統領もね、
ああ、はいはい、
まあ、大統領死にそう、殺されそうだったからね、前回ね。
お、そうです ね、 狙われてましたね、
狙われてましたからね、
うん、
いやね、どうなんの、まだまだ、
はい、
そうそう、まあ、三島の小物ぶりがなんかね、
ですか。
いや、
まあ、髪型がちょっと小物っぽいですけど、
まあ、確かにね、三島ほら、なんかクーデター起こそうとしてるんだけど、でもすんごいこう小物ぶりがプンプンするよね、うん、あれでいいのかみたいな。
それに対してのマネージャーの大物っぷり、
もうさすが17歳、一味違うぜみたいな。
違いますね、
何あの黒さ、
本当に恐ろしいですよ、
真っ黒黒じゃないですか。まあ、そんな感じでね、あと本当ね、何話だ、あと5、6話ぐらいしかないんじゃないの、マクロスフロンティア。
そうなんです、全26話ぐらいなんですか、
5か6だと思うので、
うん、
まあ大丈夫なのかみたいなね、全然こうなんかね、結末に向かってってんのかみたいなの、ちょっと若干不安を抱くんですけど最終回の後にいきなり、第2部放送みたいな、秋みたいなとか、来春みたいなのないだろうな、
やだな、
映画で完結とかないかな、
いやー、それ一番嫌なパターンだな。
まあ映画はある可能性はありますよね。でも映画は映画で多分総集編みたいな感じっていうか、まあ全部リニューアル版みたいな感じになる可能性だったらありそうな気もするんですけど、せっかくね、うん、盛り上がってるしね、 CD バカ売れじゃないですか。
そうですね、
また出たばっかりのライオン、
うん、さっきクムさんが歌っていた、ちょっとすいません、私気づかなかったんですけど、どうやらライオンを歌っていたらしいんですよね、さっきね。
はい、ライオンをちょっと鼻歌で歌ってたら、
全然わからなくてすいません。
そうね、まあ確かに健吾さんはボイストレーニングしてますから、そんな人と比べられると、
そんな、
まあ超音痴ですよ。
そんなことないですよ、ちょっとわからなかったって言っただけじゃないですか。
まあね、そんな感じでマクロスフロンティア、はい、すごいこう謎が謎を呼びみたいな感じになりつつあります、
はい、うん、シェリル大人気、
シェリルがね、今回ね、泣かせてくれたのよ。
へえ、
ダイヤモンドクラスがかっこいい感じで、思わず見ながら涙が落ちてくるぐらいな感じ。
本当ですか。
シェリル派だもん俺。
あ、最初ランカって言ってたのにね。
え、言ってない言ってない、シェリー、
あれ言ってなかったですか、
最初からシェリー、
うーん、
はい、ということで今日のそこはに、はい、ゼガペンです。
そこはに、
ゼガペン、
快活な水泳少年、今日彼は千葉舞浜近郊の高校に通い、恋愛や友情に忙しい学園生活を過ごす普通の高校生。しかしある日突然やってきた謎の転校生静野に導かれるまま、異世界での巨大ロボットとの戦闘に巻き込まれていく。度重なる戦いをくぐり抜けていくうちに抱かれる数々の疑問、そして苦悩しながらも今日は自分や仲間を守るため戦闘に身を投じていく。
はい、ということでね、2度目です、ゼガペン。
お、 なんで2度も特集になっちゃったんですか？
まもなくですね、舞浜サーバーリセット記念。
はあ。
なんですよ。
すいません、2度目にもかかわらず、まだ、その、舞浜サーバーがリセット。
はい、舞浜サーバーが、はい、再起動しなきゃいけなくなるんですよね。8月末になると。
はあはあ、ちょっとまだその辺がよく理解できてないんですけども、はい、大変なことなんですか？
大変なことなんです。すごい悲しいことなんですよ。
そうなんですか、うん、
彼らに9月1日は来ないんです。
それは大変ですね。
まあこれすごい重要なネタバレなんで、でもね、これ見てる、聞いてる人、聞いてみた人は、わかるわかるって多分思うと思うんですけど。
そりゃ特集するよねっていう。
うん、そうね。今回もまた特集来たなっていうのがなんとなくこう分かっていただけるが、もう8末になるとね、うずうずしちゃうよねっていう。
ああ、そうなんですか。
私ね、このためにね、全話見直しましたからね。
おぉ。
フルに。
20何話もあるんですよね、
はい、26話までですね、うん。ついでにこれを見終わった後に、ダーカーザンブラックを全話見直したっていうのもあったんですけど。
本当暇ですか？
いや、暇じゃないんですけど、思わず、ほら、いいアニメって1話から見始めると、つい最後まで見たくなってしまうっていうね。
うん、ありますね。
ゼーガはね、やっぱりね、この夏の間に一回見とかなきゃダメかなって思ったので、うん、やっぱりね、夏のアニメなんだよね。
うんうん。
はい。そのぐらい、こう、いいので、うん、逆にね、ネタバレほどほどに行きたいと思ってますけども、
うんうん、はい、お願いします。
ぜひね、本当ね、私アニメで見てほしいと思ってるんです。これほど思うのはあんまりないですからね。他では言わないよね。一応ね、このもともと概要っていうんですかね、2006年4月6日から2006年9月28日まで、
うんうん、
テレビ東京系で、毎週木曜日6時から6時半に放送されたアニメや。
おぉ、いい時間帯に。
はい。本作はガサラキを手掛けたサンライズ第9スタジオが母体。
うんうんうん。
で、メディアミックスプロジェクト、ゼーガの一環として作られており、Xbox 360で発売されたゲームソフトが2本と世界観を共有している。
へぇ、はい、
っていう感じなんですけど、そうなん、うん、主人公たちも出てるんですよ。
そうなんですか。
はい。Xbox の方にも。まあ、主人公、うん、今日出てたと思うけど、だからゲームに出てくるキャラクターが後半出てくるんですよ、一瞬。トガメイベルとか言ってですね、
うんうん、
ゲーム版の主人公が、
うんうん、
だからね、その辺はね、うまくこうメディアミックスされてんなって。あと漫画もあったのかな、漫画もなってたし、はい、だからいろいろあったみたいです。なんかちょっと前で言えば、ドットハックみたいなノリだったのかな。
お
あれもいろいろやってたでしょ。ゲームにもなって、うん、アニメにもなって、
うんうん、
全部が同時期にこうスタートしてたみたいな。で、漫画にも確かなってたし、うん、まあそういうよくちょっとね、一時期流行ってたメディアミックス関係のアニメではあったんですけど、
うんうん、
まあ時間がね、木曜の6時から6時半っていう時間帯っていうのは、まあどちらかって言ったらこれ、子供向け時間帯なわけですよ。
うんうん、
で、この辺にガンダムみたいな、ガンダムだってもともと子供向けのアニメじゃなかったわけですよね。
あは。
おもちゃを売りたいっていうのはあった割には内容が結構ハードだったって、うん、今見直しても、うん、これ子供が自分たち見てたけども、見てても確かによく考えたら分かってなかったよなみたいな、
うんうん、
そんなものをあえてこの時間帯に持ってくると、
うんうん、
で、同時期にね、ちょうどまだ BS デジタル放送が始まったばっかりだったので、これ BS デジ、BS ジャパン、これ BS ジャパン、あのテレビ東京がやってるんですけど、
はいはい、やってますね。
で、こちらの方でハイビジョン版が放送されてたんですよ。
おお。
だからまあ結構ね、その見れた人たちは、
うんうん、
まあ、全国で見れてたと、
うんうん、
まあ、テレ東系だけになるとどうしてもこう見られる数が限られてくるのが、この BS ジャパンでやってくれてたおかげで高画質で全国で同じようなのが共有されてたっていうね。
うんうんうん、
まあ、これはグレン・ラガンもそんな感じだったんですよね。BS ジャパンでやってたから、うん、まあ、一周遅れぐらいでしたけど、うん、はい、まあ、この辺はね、やっぱりね、BS のおかげっていう部分もね、
うんうん、
ありがたいかなっていうのは最近本当思います。地方はどうしてもやっぱり見れないものっていっぱいありますからね。
そうですね。
はい、うん、まあ、一応、 アニメかメカモノロボットモノっていうことにはなってるんですが、はい、うん、まあ、見てもらったら分かるんですけどね、またこのねメカがチャチンですよ。
はい、それは思い出しました。そういえばちょっとがっかりした記憶が蘇ってきました。
はい、この、まあ、メカあのアルティールっていうゼーガペインアルティール、はい、名前はすごいかっこいいんだけどね。
かっこいいですね、
はい、ただ実際これね、俺あのなんていうのこう パイロットの席っていうのかな、
はい、
あのなんかバイクみたいですごいかっこいいんだけどね。
操縦席、2つありましたよね。
そうそう、後ろにナビシートに、まあ、大体女性が乗ってるような形なんですけど、まあ、運転席と、ね、ナビがいて、ナビがいわゆる、まあ、飛行機なん戦闘機なんかでもそうなんでしょうけど、火器管制をやりながら、
武器出したり
とかすると、うん、はい、で前のパイロットが運転する戦うみたいな形ですけどね。でまあ、そのアルティールの造形がまあいまいちだったりとか、戦闘描写がすごくこう、まあ、はっきり言って特に初期の頃ね、後半になるとそうでも気にならなくなってくるんですけど、特に前半の方のメカパートがちょっといまいちだったっていうのが、その、はい、特にね、まあ、最1話から4話5話ぐらいまでのこうちょっとダラダラした展開も含めて、うんうん、なかなかこれが名作になり得なかったところなのかなっていう、うんう
ん、最初でがっちりつかめなかったと。
そうなんですよね。これはね本当もったいない。このゼーガを進めるときに6話まで見ろっていうのはもうここなんですよ、
うんうん、
この頭で普通はがっつりつかんどかなきゃいけないのに、うん、ここをねちょっとねやっぱりメカアクションの格好悪さだいたいね、ロボットものでさメカが格好悪かったらもうこの時点できついわけですねかまあ、戦闘シーンがきついとか、うん、でもなんとなくもしかしたらこのメカのなんていうのペラペラ感っていうのは
ペラペラ、
まあ、言ってみたらね、はい、ペラペラ感っていうのはその後半の方になって分かってくる、実はそのメカはこういうものだったんだみたいなね、
道理でペラペラだったってことですか
みたいなのがなんとなく分かってくる、まあ、ゲームの中のキャラクターと一緒なんですよ。
うんうん、
そのね、その世界の中にある、ゼーガペインっていうゲームがある、
うんうんうん、
それにもアルティールっていうロボットは出てくる、
うんうん、
だからこの主人公のソゴル今日は最初に、先ほどの、ね、説明ありましたけどシズノに誘われてゼーガペインに乗るけれども、うん、これはゲームの中の出来事なんだろうと思ってるわけ、
うんうんうん、
ずっと、
うん、
だからそのゲームの中で人が死んでもいやこれは所詮ゲームでしょ、リセットしたらなんとかなると思ってた、
うん、ところが
もっともっと実は深い内容が、
うん、なるほど、言えないけど、
いや言わないけど、
はい
みたいなね、そういうところからですね、はい、まあ、実際にこのなんでこの世界がこうなってるのかみたいな話っていうのがだんだんだんだんその6話に向けて少しずつ明らかになっていくわけですよ、
うんうん、
で、もうそれがね6話っていうところまでがねやっぱり3話、実はねこれだけ今は、推してるゼーガペインですけど、うん、私も実は切ったんです。
はい、最初で
これ2話まで見て、うん、あのこれちょうどねだからハイビジョンで撮ってたの俺も、
はい、
DVD に、うんうん、DVD レコーダーに撮っててで2話ぐらいまで見た時にとりあえず見ようと思って見て1話見て2話見て、まあ、子供向けかなって一瞬思いながら見ながらで2話見た時に、まあ、これねよく考えたらグレンもそうだったんだよね。
あ
2話まで見て見なくなったからでゼガペインも2話ぐらいまで見てちょっと止まって2話ぐらい開けてたんですよ、
うんうんうん、
で見た時にあっと思って全部見返してこれはと思った。偶然ちょうどだから4話かなんかを見たから、は
い、うん、
気になって見直したっていう
感じ。せめて4話ですか。
いやこれはやっぱり6話だね。だから、うん、後でねコメント読むんですけどそこにね、はい、出てましたけどとにかくね、うん、6話を超えると連続で見たくなる最後まで、
はい、
秘密がいっぱい、
うん、
みたいなね、やっぱりいっぱい秘密あるわけですよ、う
ん、はい、
そのいろんなこうね伏線って呼ばれるものがいっぱい広がるでしょ大体ドラマって、うんうん、
はい、
でその伏線を回収するためにどうやっていくのかみたいな、
う うん、
でその辺の、ね、謎とかなんとかいうものをどんどんどんどん広げていって、まあ、一部の一番のこう真ん中にある部分が6話で明らかになる、うん、さっきから言ってるようなね、なんで前幅サーバーがリセットなんだとかね、
あ、それも6話でわかるんですか？
6話でわかりますよ。
おお、
はい、
うんうん、
ちなみに言うと6話のタイトルは限界、
うん、限界、
はい、
うん
うん、この辺ぐらいになると自分たちが何者なんだっていうのがわかるので、
はい、
この辺からね、まあその前から、まあ、4話ぐらいからわかりつつあるんですよ、
うんうんうん、
4話上海サーバーっていうところあたりから、
おお、ありましたね、
なんでサーバーが各地にあるんだとかね、
うんうん、
自分たちが何者なんだ、
うんうん、
っていうのがじわじわと分かってくるのが、秘密がいろいろこう出てきて、5話6話と、まあ、5話からね若干盛り上がってきて6話でえっってなってしまうで7話からが気になってしょうがないけど、ここからの展開がね、こういろいろ三角関係みたいな話と人が、うん、死んでいく、死んでいくっていう言い方は変、これは死んでいくっていう方が変っていうのも、見た人は分かるんですけど、うん、人が消えていく悲しさとか、うんうん、そういうのが全部この後どんどんどんどん始まってくる、はい、で、13話が来るわけですね
また山が13話に、
13話、はい、新たなるウィザード、ここでね、
お
お、おすごい、でも最後はこれみたいな
全然わかりませんけど。
まあ、ほんとね、13話で泣きますよ。っていう。
泣くんですか？
いや、泣くっていうかね、突然のことにびっくりする。
ほうほう。
で、こういう山がうまく作られてるの、このアニメって。だから次から次に見たくなってしまう。
うん
うん、で、一番の問題はだから1話から4話ぐらいまでだっていう。
なるほどね。
それを超えてください。それさえ超えれば、はい、あとはもう、うん、虜ですよ。
虜、はい、ああ、虜ですか。
もう、税賀教の信者になってね、布教していただけると。
心配、それも心配。
嬉しいかなと、こう、
はい、
私は思いますが。はい。まあ、そんな感じで、ね、で、あと、やっぱり、このアニメで良かったのはね、オープニングとエンディングと挿入歌ね。オープニング曲、オープニングテーマは君へ向かう光っていう曲なんですけども、
はい、
エンディングテーマ、まあね、でもオープニングはまあいかにもアニソンかなっていう感じ若干あるんですけど、うん、エンディングがねリトルグッバイっていうロッキーチャックっていうねグループが歌ってる歌なんですけど、このロッキーチャックがね、
はあ、
大好き。
それは日本のアーティストですか？
そうですね、もともとインディーズみたいだったんですけど、で、この、もともとこのリトルグッバイっていう曲は別のタイトルであったらしいんですよね。
ほうほう。
で、その曲を、その、まあ、プロデューサーが見て、聞いて、ぜひ使いたいっていうことになって、うんうん、まあ、若干変えたのかな、うん、メロディーとか中の、その、
うん、ああ、ちょっと修正して。
修正して、この番組のエンディングになったって、このね、リトルグッバイがすんごい合ってる。
へえ。
エンディングもオープニングもね、かっこいいんだよ。とにかく。すごい曲とのマッチングっていうの。
実際曲は売れたんですか？
どうかな？そんなには売れてないんだと思うけど、サウンドトラックの2とかすごいいいからね。
もちろん持って。
持ってる、持ってる。
いるんですね。
うん。で、今でもね、目覚ましとかに使ってる、俺。
おぉ！
リトルグッバイ。
おぉ！アニソンで起きてますか？
アニソンで起きてるわ。
へ
え。いいんだよ、とにかくこのロッキーチャックの歌、うんうん、しかもリトルグッバイも良かったんだけど、それ以外に挿入歌で2曲入ってて、これも良くてね、
うん、チャックさんの歌ですか？
うん、チャックさんの歌そうそう、チャックさんの歌が入ってたの
はい、
もうなんかね、とにかくこれ、うん、あとね、そのシーン、うん、そのシーンごとに合わせてじゃないけど、ストーリーに合わせてエンディングが微妙に変わったりとか、うんうん、エンディングの入りが重なってたりとか、すごいするわけよ。
おお。
で、微妙に変わっているみたいなところとか、すごいうまいなっていう、ね。う
ん
う
ん
う
ん、ああ、それはいいですね。
そう。
うん、
で、まあ、だからほら、普通さ、作っちゃったらおしまいじゃん。
うんうん、
で、途中でまあ、 その修正が入ることはあっても、その毎回何かが変わるぐらいの勢いの愛され方ってないと思うんだよね、制作費から考えると。
そうですね、力入ってますね。
今マクロスがそうじゃない、あのエンディングが曲が変わるじゃないの、うん、いっぱいある、うん、
楽しみそれ。
いっぱいある曲の中からその時のテーマに合わせたエンディングに入り方する、
うん、
今回もそうだったしね。だからそういういろんな特殊なことがあったからこう流れましたみたいな感じのエンディングに持っていくっていう、うん、やっぱりさ、そういう風に流れてって気持ちをこう高ぶらせて終わらせてほしいみたいなね、
うん、
そういうのもうまくね、このね、合ってるわけですよ。
へえ。
最終回ちょっと手前で新曲入るか、ここでエンディングにとかね。オープニングここ曲いっちゃうかみたいなね。
へえ。
その辺とかね、全部素晴らしかったです。だからね、多分ゼイが好きになったら、もうあのエンディングいいって言ったらわかるはず。みたいに、今日は愛を語りました。
本当語りましたね。めちゃめちゃ語ったんじゃないですか。
相変わらず愛は語るけど、ストーリーの方はほとんど語らないということなので、ストーリーは、
でもすごい伝わりましたよ。
はい、ストーリーはぜひね、うん、本編を見て楽しんでください。
はい、はい、お楽しみください。
そこはに。
ということで、相変わらず長い長い。長い長い。
まだまだ喋り足りなさそうですけども。
長いそこはにですけど、コメントいきます。
はいはい、コメントを読ませていただきます。ゲストさん、コメントありがとうございます。クムさんとテンコさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今回はゼーガペインにレーティングの問題に今期のアニメの感想と語ることが山ほどありますので、ニスレほど使わせていただきます。かっこすみません。いえいえ、とんでもないです。さて、今回の特集のゼーガペインですが、やっと見れました。私はロボットの許容範囲が広いためにアルティエルも最初からかっこよく見えました。他にも難解なストーリーにかっこいいキャラクターたちと素晴らしい出来でした。最後まで考えさせられたアニメは久しぶりです。クムさんが二度プッシュする理由がわかりました。ついでに二度ということで、過去のそこアニも拝聴させていただきました。ゼーガペインの回とグレンラガンの回が面白かったですけど、4回目のドラゴンボールが一番面白かったです。テンコさんのプレゼンの程よいグダグダ感が最高でした。これ黒歴史なんですけどね、ドラゴンボール
ね。俺見てないからさ、まともに
私も自分で聞きたくなくて聞いてないんですよ。怖くて聞けない。天子さん、またプレゼンしてください。ありがとうございます。受けてもらってよかったです。
はい、
はい、そしてレーティングについてですが、最近はそういう問題も曖昧になっていると思います。カラの教会などは普通に小学生からでも見れますし、最近はちょっとひどいと私は感じております。あと今期のアニメの感想ですが、見ているもの全部に書いていきます。
来た来た。どうぞ。
いきますよ。マクロスフロンティア。だんだんドロドロになってきましたが、バジラ戦などの展開が気になります。
いやもう、
コードキアス。
今日、はい、今日ますますひどくなりましたね。今日
ひどくなったんですか。あとで見とこう。
はい、
続きまして、コードキアス。面白くなってきましたよ。雑誌などでも取り上げられ方がやはり違いますね。
いやもうコードギアスすごいことになりましたからね。
え、今までクムさんはネタアニメとして楽しんでたんでしょ。
いやネタアニメじゃん、いいネタだよ本当に。
あ、そうなんですか。
ついに全部失ったゼロ、素晴らしい。
無実か。失ったってどういうことですか。
いやもう最後に向けてるんじゃないですか。
え、力を失ったギアスを。
いや黒の騎士団から裏切られましたからね、ついにね。
そうなんだ。
はい、
はー、
もうね、ゼロの元に残っているものはほとんどなくなってきて、ローローみたいな感じにもなりましたし、まあ、ネタアニメとしてちゃんと一応最後盛り上げてくださって
まあでも位置づけはネタアニメなん
だ。ネタアニメだよどう考えたって。その終わりか、そのなんで裏切られたかとかの辺もやっぱりどう考えてもおかしいもん。
あ、
おかしいけど、でもまあいいんじゃない。
だってコードギアスだもん。
コードギアスだもんって考えたら別に許せます。
ああ、
十分こうこんだけ話題にしてくれてるところがいいんじゃないかと。
うーん、はい、まあ納得の取り上げられ
具合なんです。いいんじゃないですか。
お、
はあ、なるほど。好きか嫌いかって言われば大好きです。はい、
はい、わかりました。
はい、
続いてブラスレイター。だんだんと面白くなってきましたよ。まあ過激シーンをもう少し減らしてほしいですね。
ブラスレーターね、確かに面白くなってます。
ほうほう、うん、でも過激なんですか。
過激は過激ですね。だから1話からずっと見てるともうちょっと方向性を絞っていった方が良かったんじゃないのかなって思うぐらいに、うん、どの辺にターゲットがあるのかがいまいちよくわからない気がしますね、うんうん、大人向けでやるんだったら、うん、今の逆に展開が果たしてどうなんだろうなって気もするし、うん、まあストーリーは面白い、まあ、好きな人たちは好きだと思います、まあ、私は毎週最近楽しみに見てて前半よりも楽しみで見て、うん、見れてますけど、でも前半で振り落とされた人たちがいるんじゃないかなっていう気もしないでもないですね。
おお、なるほど。
後半のノリで前半も行ってほしかったなっていう気が若干、今回も死にあの、ね、いいところの人が亡くなったんですが、かっこいい死に様でしたけど、なんかもったいないなっていう気がねちょっとね、はい、しました。
おお、はい、なるほど。はい。続きまして、赤霊。胸のデカさにちょっとずつ興ざめしてきました。
まあね、ストーリー的にはやっとバンバン戦闘が始まって展開しつつあるところですけども。
そうですね。
はい。もまあ、ほんとね、胸でかけりゃいいってわけじゃないよっていう気がやっぱりします。
はい。でもなんでか見ちゃってるんですよね、全部。
いや、ストーリーはだからさ、そんな悪くないんだよ。うん、あの手のね、アニメとしては十分エンターテインメントなんじゃねえのって思うんだけど、やっぱり、その、ね、燃える範囲は人によって違うとは思うけど、
そうですね、
でもありゃないよなっていう、うん、はい、
はい、ちょっと同感です。
ちょっともったいなさがあるんじゃないかって気がしますね、
はい、うん、続きまして、薬師寺涼子、原作買いました。
あ、いいですね。薬師寺涼子今回もずっといい感じです。
泉田くん最高ですね。
泉田くんたまんないね。みんな欲しいだろうね。
欲しい、私も欲しい、うん、
はい、
はい、ワールドデストラクション、こっちは相変わらず面白いの一言。うんうん、
はい、もう文句なしですね。
はい、
はい、
夏目友人帳、猫が可愛いよ、猫が、わかります、にゃんこ先生大好き。
はい、これもう私まだ見てない。
コーラ何やってんですか。
みんなから見れって言われながら見てない。はい、多分あの前話見終わった後に、絶賛することだと思います。はい、
本当可愛いのに。はい、続きまして、ナバリの王、見るのが辛い。
はい。はい、
次。二重面相の娘。二重面相の真意が全く読めなくて飽きさせない良作。
うん、まあ、あの、今回また久しぶりに二重面相出てきてましたけどね。
出てきましたね。え、ここで出ちゃうのって思いましたけど。
うん、ちょっと、ここで出ちゃうのかっていう。でもなんかね、すごい裏がいっぱいありそうで、こういうのは面白いんじゃないのって感じですよね。うん、ただ、うん、泥棒ではないっていうところがね。
そうですね。
はい。
ただの泥棒じゃない、まあ、なくて、でもなんであんなに身体能力が高いのかちょっと謎なんですけど。
まあ、アニメですから。
ああ、そっか。そうでした。
特殊筋肉とか埋め込んでんのかもよ。
あ、はい、あ、そうかもしれないですよね。うん、そこも、これからわかるのかな。
いや、はい、まあ、わかるかもね。
うん、
は
い、フルメタルパニック。再放送と思いますが、面白いですよ、あれは。
ちょうど今 BS11 でずっとやってるからでしょうかね。
ああ、そうなんですか。はい、これ見たこと
あるね。あのね、フルメタルパニック、俺もね、うん、だから、リアルでやってる頃全く知らなくて、見てなかったのよ。うん、で、
はい、
その再放送っていうか、あ、今再放送もやってんだね、民放でね。ちょうど BS でやってるのを私見てて、あ、もし、さすが、良作って呼ばれるだけあって、面白いなと思って見てました。
はい、ちょっと絵が少し古いかなって気が。
あ、まあ、だって古いもん。
あ、やっぱり。
うん、放送され、初期に放送された時期がやっぱ古いから。テスタロッサ可愛いよって感じかな。
へえ。
まあ、ゆかなだけどね。
うんうん。
はい。
はい。じゃあ続いてもゲストさんなので、
お呼び。しかったね。まあいいや。はい、いいんです、いいです。
あ、大丈夫ですか、はい、失礼いたしました。続きまして。
CC?CC? はい、いいんです、いいんです。
はい。
さあ、どうぞ。
はい、続きましても、クムさん、テンコさん、前回の特集で私のことを思い出してほしかったです。
はい、思いの話ね。思いが嫌いっていう話。
これ多分どうしてかというとっていうことですかね。
そうです、そうです。
クムさんが萌えが嫌いな人がいたと言って私の名前が出てこなかったからです。
もうゲストさん、ゲストじゃなくて別の名前にした方がいいと思うよ。ゲストはゲストじゃんだから。
そうですよね。あのよかったら分かりやすい個人的な ね
固定版をつけていただけると嬉しいかと思います。はい、はい、
かっこ萌えは嫌いじゃなくて興味がないだけです。
はい、
そして最近オタクの友達と腐女子の友達にお前はアニメにシリアスを求めすぎだ、萌えを求めろ と言われて無理やり見るアニメを増やされました。
かわいそうにね
中で面白く見ているのは乃木坂遥ぐらいですね。はい、切ったはずのアニメも無理やり見させられています。ストライクウィッチーズは、はい、僕以外のオタクと腐女子は興奮しているみたい
で、ストライクウィッチーズ前回こう面白いネタがありましたね、パンツを見て、ズボンと言ってました。
ズボン、
はい、
うんうん、
普段履いてるでしょ、一枚、
はい、履いてますね、
チマパンとか、
うん、
ズボンらしいですよ。パンツじゃないから恥ずかしくないもんらしいんですが、パンツじゃなくてあれはズボンらしいです。
ああ、パンツですよね。
どう見てもパンツですよね。そんな言い訳通用しませんよね。
でも確かにあの絵を見ると、前の何でしたっけ ?3 人の女の子が戦ってたやつ。
ああ、あれ、絵師が一緒なんでしょ?
あ、そうなんですか、はい。すごい絵が似てるなと思ったんですけど。
キャラクター絵を描いてるのかな?作画の、作、あの、うん、は一緒らしいですよ。
おお、
だから同じようなキャラクターに見えるらしいです。
うん、
はい。
見える見える。
全然あの関係はないらしいんですけど、まあ、キャラ絵が一緒っていうだけみたいですね。
でも腐女子の方も興奮してるんですか。
どうなんでしょう。パンツ見て萌えとか言ってるんですかね。
女の子のパンツでもいいか。女の
腐女子はほらあのレズシーンがいいんじゃないの。
え、そうなんですか。
よくわかんないけど
不思議だな。
だって腐女子、ほら男ほとんど出てこないからさ、あの、
うん、
アニメ自体は。
そうですね、
男なんていないじゃん全然。
うんうんうん、
うん、まあその辺よくわかんないですけど、
へえ、
まあ可愛いキャラクターは可愛いんだけどね、なんか本当、
うんうん、そうですね、みんな可愛い、はい、あ、でゼロの使い魔も内容がさっぱりです
はい、俺もねあんま興味ないんだよねこの辺ね。
あ、たまにチャンネル回すとやってるんでたまに見ますけど私もよくわかりません、
はい、
あとは最近その腐女子などにルルーシュのコスプレかっこゼロの方をやらされて天狗さんの気持ちが痛いほどわかります
かわい
そうに。これからもそこには拝聴し続けますのでよろしくお願いします。ちょうどすみません。
これさ、ゼロできるってさね、痩せてたりとかさスタイル良くないときついよねだってゼロかっこいいじゃん、まあ、マスクだから別にさ構わないだろうけど顔はね。でもあれはさ、あのこうなんていうの、手の変な形がいいわけじゃん
あのよく腰を振ってる窓とかを見るんですけど、まあ、ああいうの何なんですか、そういうシーンが本当にあるんですか。
いや、まあ、確かに腰を振ってたかもしれないけどそのほらあれはさ窓だから
そこだけ抽出されちゃったんですね、たまたま。そうなん、そういうことやってるのかと思った。
まあ確かに変態だかもしれませんよゼロはいろいろね、
合衆国日本
合衆国日本いいですね。
はい、はい、ありがとうございました。はい、頑張ってください本当に、はい、
オタク道を突き進んでくださいね
はい、心配ですけど、
いい教師の方がいるみたいですね周りにね。
そうですね、はい、
ありがとうございました。
続きましてリュウさん、コメントありがとうございます。天子さん、クムさん、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてゼーガペインですが、改めて本当に面白かったです。どれくらい楽しんだかというと、6話以降から26話、一気に見てしまうのがもったいなくなり、途中から通勤の行き帰りで1話を2回ずつ見てしまいました。そして今回の特集ということで3回目を。
はい。
とにかく、まず設定からしてうならせますね。クムさんがネタバレを避けてくれていたので、1話ごとにちょっとずつ分かっていく感じをとても楽しめました。ゲームの世界の事実が分かった後も、島はとか言えるってとか、今日の過去とか、少しも飽きさせず、謎と伏線が絡み合っているところあたりは、もう本当に脱帽です。あと、量子学や生きる意味とかをちょっと考えちゃいました。もちろんちょっとだけですが。オープニングとエンディングも雰囲気があり、またエンディングは入り方がかっちょええ。映画みたいなシーンがいくつもありました。
はい、
また、とにかく、しずの先輩が切ない。と言いつつ、りょうこさんの、キャーとか、うん、に人生初めて燃えてしまいました。あと、一通り見終わってからは、みなたさんも素敵だなと、フォセットも良いな。とにかく、最初から最後まで面白かったです。くむさん、教えてくれてありがとうございます。そして、この番組聞いててよかった。
ね。
すごいコメントいただきました
。ありがとうございますね。シーズンの、
シーズン
の先輩いいよね。
うーん、
まあ、あの 神投げ涼子役のね花澤香菜さんも最近声優上手くなっちゃって、このボーな感じがなくなってるという噂ですけど。
花澤さんの名前よく聞きますよね。
花澤さん結構主人公やってるよね、いろんなところでね。よかったね、売れて。もう本当キャ。
でも棒が良かったなって感じですか？
いや、まあでもこのキャとか運はこの頃だからこそ出せた声だと思うので。は
い、
これはこれで良かったんじゃないでしょうか。
へえ、はい。
はい。
ありがとうございます。さあ続きまして、西宮さんコメントありがとうございます。
はい、
前回の特集を聞いてからの教会第3章だけ見ましたよ。
はいはいはい。
描写自体は確かにグロかったですが、映像も音楽も声優もすげかったです。ストーリーは謎が多かったけれどそれなりに楽しめました。実は私はレーティングに関しては不要派なので皆さんとは対極かもしれません。最近の表現行為への規制にはどうも賛成しかねるのですよ。
はい、
さて、舞浜サーバー再起動の日が近づいてきましたね。個人的には北京五輪の水谷リレーを見ながらゼーガを思い出してました。説明、私もリュウさんと同じでそこはにのカッコというかクムさんの猛プッシュでゼーガを見た口なんですが、マジに素晴らしい作品だと思います。救いようのない展開で毎回ハラハラさせながらもラストはしっかりとまとめ上げる構成に脱帽しました。某アルツもこれを見習ってちゃんと着地してほしいものです。
そうですね、はい、もう着地する準備整ったんじゃないですか。いらないもの切りましたからね、ちゃんとね。
あ、本当ですか。だいぶ良かったです、はい、これからもゼーガのようなアニメを発掘して伝道し続けてください。ついていきます。、
はい、
あ、それと新番組ですが、F の2期をチェックしています。昨年1期をやっててグレンラガン、大振り、ダーカーのせいで目立ちませんでしたが、隠れた名作です。特に乙女チックなクムさんは絶対好きなはず。一気もお手軽な12話ですし、余裕があればぜひ。最後に天狗さん、目の調子が良くないのに長文を読ませてしまって申し訳ありません。すべてはゼーガが熱すぎるせいです。どうかお許しを。いや、大丈夫ですよ。ありがとうございます。
はい。
熱いコメント、ど
うも。ありがとうございました。こう、皆さんちゃんと分かってるね。この、ここも、これ以上突っ込んだらいけないっていうネタバレの領域に踏み込まないところがいいよね。
おお。
はい、優しいなとこう思いながら見てます。
素晴らしいですね。はい、
そのぐらいほら、なんかバラしたらこの面白さがないってみんな思ってるわけよ。
みんな、もっと伝道、みんながそれぞれ伝えたいわけですね。
多分ね。そうだと思います。
うん、なるほど。
はい。
すいません、まだこんな言われて見てなくて。
見ろ。
続きまして、ベネキチさんコメントありがとうございます。クマさん、テンコさん、そしてスタッフ、カッコっていないか、いませんの皆さん、こんにちは。こんにちは、はい。
こんにちは。
前回の気遣い、ありがとうございます。心に染みました。嬉しさのあまり全部聞いちゃいました。後悔はしていません。
あれですよね、ベネキシさんに、
はい、
配慮して、コメントを読む前にこう説明を入れ、添えられたでしょ。順番を変えたやつですよね。
そう、そうですね。はい、でも全部聞いてくださいまして、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
さてさて、今回の特集、ゼーガペインですが、クムさんやコメントの皆さんの強いおすすめに押されて初めて見ました。感想は、正直期待外れでした。アニメ自体はつまらないわけではないのですが、少し期待しすぎたのかもしれません。しかし、話の急展開を願い、これからも継続して見ていきたいと思います。まだ3話までしか見てないし。
はい。まあ、3話じゃね。
そうですね。
はい。
3話だったら正直期待外れっていうのも納得っていうところですか？
そうですね。まあ、こんだけ逆にさ、押してるわけじゃない。たださ、もう、すごいこうなんか期待してみると思うんだよね。
そうですよね。それでこの3話だとちょっとがっかり。
そう、多分がっかりなんじゃないのかな。うんうん、だから曲の良さとかも、そういうのも、どんどんどんどんストーリーに入り込んできた後、すごいこう、曲のね、うんうん、歌詞まで身に染みるようになってくるから。はい。でもまあ、とりあえず6話まで見てから考えましょう。
はい、そうですね、
はい。
頑張ってください、6話まで。
頑張ってください。
はい。もう、今見てるかもしれないですね。
あ、そうですよね。はい、うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに。
レツさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。テンコさん、クムさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
で、ここから、PS から読みますね。
はい。
ゼーガペインは、量子力学や、これなんて読むんですか？
これは、ケイジ上学。
ケイジ上学のエッセンスが消えていて、はい、見応えのある SF 作品でした。 できれば予備知識がない方がより楽しめる作品だと思います。今期アニメの中では夏目友人帳と鉄腕バーディーデコードはなかなかの良作ですね。
はい、
うん、
刑事上学っていうのはなんか
難しい、
難しいですね。哲学の一部門らしいですよ。物理学、心理学、脳の生物学といった自然諸科学に神秘主義や宗教なんかいろいろそういうのを全部こうつなげちゃうような、そういうお話。
はは、なるほど。まあで
もエヴァも似たようなもんかもしれないよね。そういう意味じゃね。
そうですね。
はい、
あ、難しいわ。
はい。
はい、
とで、これ、まあ、SF 作品として良かったっていう意味でね、本当に非常にわかりやすいじゃないでしょうか。
うんうん、
で、今からやろうとして、前回もね、逃してしまったので、はい、今日はやります。レーティングのお話。
はい、ようやく来ました。
はい。
レーティング。
結局喋りすぎてるね、毎回ね。
そうですね。
はい。
しょうがない。
で、レーティングなんですけど、じゃあまずデッサンのコメント、前回の文からちょっともう一回読み返してみましょうか。
はい、そうですね。前回の、ところから、PS から読ませていただきますね。一般的にレーティングとは視聴者に対して著作物の内容を事前に判断してもらうための指標だと思うのですが、日本のレーティングの曖昧さにはほとほと参ります。私の基準としてはレイプシーンがある作品はすべて成人指定 R18 です。また血液の出る殺人シーンがある作品は PG ペアレンタルガイダンス以上です。うん、
はい、
はい、
で、まあ、ついでに、今回のですね。
はい、今回の。はい。私は、レーティング機構がしっかり機能しているのであれば、表現の自由は守られるべきと考えています。ありてに言えば、どんな性的描写や反社会的描写でも規制するべきではないと考えています。ただ、今の日本のレーティングの状況では、制作者など送り手側に表現の自由への自主規制を期待しなくてはならない状況だと思います。
はい、ということでね、まあ、大体デッツさんがおっしゃってる通りだと私は思ってるんですが、ちょっとね、最近のそのアニメの状況を見ててですね、はい、まあ、多少ね、過激なものとかバイオレンス系のものっていうのは昔からありはしたわけですよ、
うん、
で、エロものだってありはしたと思うんですよね、
うん、
でも最近逆にエロいのにわざとその、うん、なんていうのかな、こう薄くじゃなくて濃く、例えばね、お風呂シーンとか、
はいはい、
温泉シーンを必ず持ってきて、そこに妙な湯気を用意するみたいな。
はい。
で、しかもその湯気が、局によって濃さが違う。で、DVD になるとなくなってしまう。カノコンとか特にひどかったみたいですしね。
うんうんうん、
だから、まあ、言ってみたら、こう、もろ映るか映らないかとか、ものによっては DVD になると同時になくなると。
うんうん、
でその辺の差っていうのを要は局の自主規制に任せてていいのかっていうとこなんですよね。
そうですね、
だからそのなんていうのかな、一応、まあ、レーティングっていうものがどういうものか今回ちょっと気になったんでいろいろ見てたんですけども、まあ、基本的に日本でいうレーティングっていうのは PG12、 これは PG12 って12歳未満小学生以下の鑑賞には成人保護の同伴が必要っていうやつで、これ全部映画の話なんですね、とりあえずね。で、R15 が15歳未満中学生以下の入場禁止、
はい、
で R18 いわゆる成人以下、成人じゃないか、まあ、成人指定じゃなくて18歳未満をとにかく禁止、
はい、
っていう風になってます、日本ではね。
うんうんうん、
海外においてはもうちょっと この辺が厳しかったりとかするんですけども、
うんうん、
まあ、日本に関しては一応この PG12、R15、R18 っていう指定が映画に関してはされてると、
はい、
で、これは結局自主規制なんですよね、
うんうん、
なのでその今日本で言えば映画倫理規定、通称映倫規定っていうのの中で審査されて、はい、映倫っていうマークがつくわけじゃないですか、
はい、
うん、エヴァとかも確かこの映倫に対してなんか言われたかなんかで、うん、ちょっと映倫のマークをネタにしたりとかしてましたもんね。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。だから、うん、まあ、過激表現とかそういうのも含めての問題になってくるので、うんうん、そこを、まあ、実際そのエヴァの映画版ってかなり過激だったでしょ。
過激でした。
現今のやつじゃなくてね、その前の特に、はい、最後の辺とかの、
うん、
アスカが食われるシーンとか、あの辺とかもかなり黒かったじゃないですか。でしかも精神的にちょっとなんかこっちがダメージを受けそうな内容だったりとか、
受けました。
うん、あれは結構ね、大人が見てもグッてくるのに、あれを例えばで実際あのエヴァは R12 指定ですらもないわけでしょ。
うん、
であれを子供が果たして見て、あの状態で見て、小学生が見ていいのかっていうのは、
うんうん、
ちょっと個人的にはどうなんだろうなって思いますよ。
うんうんうん、
でそれを見せ、まあ、見せる見せないは親の倫理観だっていう気はするんですけどね、
うんうん、
であれば PG12 であれば気にならないけれども、
うん、
みたいな。それはだから各個人の問題だと思うんですけどね、まあ、R15 にする必要まではないと思うけども、 PG12 ぐらいだったんじゃないのっていう気はしないでもないですね。
はい、
まあ、そういう意味でいくと、この前のカラの教会でしょ、あれは完璧にオープニングからレイプシーンが入ってますからね。
そうなんですか。
の第3部ですよね、三章って呼ばれるもの、
は
い、まあ、正直あれは R15 で十分だろうって気がするぐらいなんですよね。で逆に R15 にしてもうちょっとやってもいいと思うんですよ。
あ、なるほど。
やるんだったらね、
うんうんうん、
その辺があれがなぜ R15 でもなく何もつかない一般映画になっているのか、うんうん、その辺っていうのも正直じゃあ曖昧すぎないかっていう、
うん、
表現上必要なのであれば R で指定してさえしまえばいいんだから、
うんうん、
その辺の基準っていうのが曖昧すぎるからちょっと分かんなくなってんじゃないのっていう、
うん、
だからこのデスさんがおっしゃるように表現の自由を守られるべきなんですよ。
うんうん、
なのでレーティングしてあれば、
うん、
何の問題もないだけ で実際はもう15を超えたらほとんどのものは見れるわけでしょ。特に影響を受けるその小学生ぐらいまでに関して何とかした方がいいんじゃないのっていう感覚なんですよね、私の中でもね。本当はそういう問題が一切なければね、そういう事件も起きなかったりとか、そういうことであれば全く問題ないと思うんですけど、うん、現実にその、ね、子供の頃から来た影響による問題っていうのが実際発生するわけでしょ、
うんうん、
まあ、だから全てをアニメのせいにするな、漫画のせいにするな、ゲームのせいにするなっていう理論もわかるんですよ。何でもそっちに持ってきたがる世の中が悪いっていう気も、世の中っていうかな、まあ、そういう報道のされ方とかいうそういうのが悪いっていう気は確かにするので、だから逆に言えばレーティングなんてない方が本当はいい。それはみんなが自主規制できてるんであればレーティングなんか必要ないんだから。でもそこの部分をこう表現者っていうのは思わず飛び越えてしまうんじゃないかっていう気もするんだよね。だからその辺をなんとか止める意味で逆にもう明確なものがあった方がいいんじゃないのかなっていうのを最近特に、まあそのなんていうのレイプとかそういうそのタイプのシーンの話もあれば、例えばそのパンツのシーンでもヌードのシーンでもそうだし、全てがダメっていうんじゃなくて、そういう中途半端な湯気でごまかすとかで、そこに本当にそのヌードシーンがお風呂シーンが必要なのかとか要はその手のファンに向けてやってるんであれば、
うん、
ね、それはそれでも堂々とやっていいんじゃないの、局から規制されてる時点ですでにダメなんじゃないのって気がするわけですよ、
うんうん、
でしかも局も局によって違う。テレビに関してはいわゆるこの R 指定がないわけですよね、
うんうん、
テレビ局は全部あのテレビコード、
うんうん、
放送コードか、放送コードっていう規定はあってもそのいわゆる R システムはないわけですよ、
うんうん、
たまになんかめったにない時にあるみたいですけど通常はないわけですよね、
うんうん、
なので、要は自主テレビ局内の自主規制で済ませてると、
うん、
だから局によってあるなしがあるっていう、
うん、
まあ、実際あのテレビ局に R 指定したとことがあるらしいですけどね。でも、まあ、ないわけじゃないけど基本的にやんないでしょ。だって R 指定されるようなテレビは基本的に放送しないような形になってるはずなので、
うん、
まあ、実際はあるのはあるで CS とかではあるのはあるっていうのは
ありますね、うん、CS は
CS はあるんですよ。でも、うん、結局そうじゃない一般的に見れるテレビ、だいたいさ深夜アニメっていう時点でもう R みたいなもんだと思うんだよね基本さ、うん、だからであれば湯気の問題とかでいちいちチェックする 自体でおかしいと思うし、深夜の2時とか3時にやってるアニメを小学生が見るかっていう問題なんだよね。
うんうん、
それを例えばどっかの動画配信サイトにあるのを見てるからっていうんだったら、そこまで規制は関係ないわけじゃない、
うんうん、
言ってみたら、
うん、
どうやってでも見るんだから、そういう人たちは。だからそれはもう関係ない、実際放送されてるものについての問題だと思うんで。だってほら、いまだにさ、ポケモン規制のおかげなんだろうけど、テレビから離れて見てくださいっていうのが出るじゃない。
はい、
あれだって本当は小学生とかがあれを見ておかしくなったから問題になってるわけでしょ。
うんうん、
でそれは夕方6時のアニメなら仕方がない、
うんうん、
でも深夜の2時3時にやってるアニメに必要なのかってことだよね。
うん、
その辺がね、やっぱりね、あまりにも曖昧。深夜アニメは深夜アニメっていうグループでいいじゃないかと。
ほう、
であればそれを例えば夕方の放送で再放送することがあれば、その時点で直しはいいわけですよ。
うんうん、
だからその辺がね、なんかね、おかしいなっていう。レーティングシステムっていうのでがんじがらめにするんじゃなくても、深夜アニメは深夜アニメで、まあ、例えばそのエロを全否定してるわけじゃなくて、あっても構わないし、あるならあっていいんだけど、それはもう深夜アニメだから OK だみたいな組み込み方にはできないのかなっていう。
ただ私はそういう指定があると最初から選んで見れるからいいかなと思いますけど。
そうそう、だからどっちもありだと思うんですよ。だから指定があれば、あ、これは親が見てわかるじゃない、これ見ちゃダメですよって言えるっていう、本当は指定すべきなんじゃないのかなと。自主規制ができないんであれば指定すべきなんじゃないのかなって思うぐらいでね。
残虐シーン見たくないなと思ってね、
うん、
そういうのがなければ見ちゃってうわっって思うよりかは、
そうなんだよね、
最初からね、分かりやすく表示してもらえれば、
うん、そう。だから紅なんか見て確かにいい作品だとは思うんだけど、でもあれはやっぱり残虐シーンがいっぱいあったわけですよね。でそれ見てやっぱり見てて個人的にいい気持ちはしないんだよね、
うんうん、
だからそれをじゃあ子供に見せれるのかって言ったら、いい作品だけどやっぱり見せたくないと思う、
うんうん、
だその辺とかをね、やっぱりね、その考えたシステムが本当はできれば一番いいなとは思うんだけどね、表現は犯さずにね、本当はね、
うん、
でも見る方に選択肢を与える形っていう、それはもう深夜に関してもそうだと思うし、深夜アニメはこのぐらいの規定があるとか、そういうのが結局ない状態で、その時の要は局の気持ちでモザイクじゃなくて、うん、なんていうの、白の量が変わるとかね。
はい、
俺はやっぱおかしいんじゃないか。でしかもそれを最近はそういうことに対して文句言ってる制作者側がいるわけでしょ、
はあはあ、
ブログとかで。
なるほど、うんうん、
でそれはお前らの怠慢じゃないかって気もするんだよね、やっぱりね。
ほうほう、
だって制作者側が局に出して放送してもらってるわけじゃない、
うん
うん、だったらもうその段階で問題にならないような、この局には OK、 この局はダメみたいな、そんな状況の作品を上げてるからいけないんじゃないのっていう、
うんうん、
いうふうにね、やっぱちょっと最近あまりにもなんか多くて、でそれにまた文句を言ってる制作人っていう形もあんまりいい気持ちがしない、
うん、
あんまりどちらかというとそういう裏側を表に出てほしくないもの
じ
ゃないかっていうね、純粋にそのこうアニメファンとして見たいのであって、でそういうのが話題になることによってまた DVD が売れるとか、そういう要素を作ってるっていうこと自体もね、ちょっと違うんじゃないのっていう気が、それがいい作品を作るとかいう方になるのかなっていう疑問がね、まあ売るためのネタなんだと、みんなね、業界きついからね、うん、だからそういうことやってでもやんなきゃいけないんだっていう理由であれば、まあ仕方がないのかなっていうね、気はしないでもないんですけど、ただ、
はい、
それでいい作品が作り続けられるのかどうかはちょっとやっぱ疑問ではあるよね。
そうですね、それで釣られる人がいる、
いやまあいるのかな。でもさ、そんなことしなくても見ると思うよ、そういう人たちは DVD 買うでしょ。
うんうん、
別にね、これはほら薄消しだからみたいな、レビューじゃねえんだからさ。みたいな、感じでレーティングの話をちょっとしてみ、はい、ちょっとまとまらなかったかもしれないですけど、
いやいやいや、
ちょっと原稿のままでいくと、うん、やっぱおかしいんじゃないのかなって。 ということでお送りしてまいりました。今日も長かったね。最長じゃねえかな。
本当ですよ。
ついに最長記録を出したんじゃないかっていう気もちょっとしてますね。はい。で、次回ね、はい、特集ですけども、
はい、
ちょっとね、来週なんですが、放送日は9月の7日日曜日、はい、になるんですけれども、ちょっとね、この週ね、私、週末いないので、ちょっと早めに収録をしたいと思ってます。この週ね、ちょっとうまくいったようなのが、特番が取れたらなっていう話もあるんですけど、天子さんの休み次第みたいな感じでね。
そうですね。
はい。9月のコメントはですね、9月の2日までかな、申し訳ないですけど、9月の2日ぐらいまでにいただければと思ってます。
はい、はい、お願いします。
で、特集はですね、今回は、
マクロスフロンティア、はい、1話から振り返るよ。
はい、ということでね、まあ、だんだんね、佳境に入ってますけども、今日もね、オープニングで喋りすぎてますけど、
そうですね。
はい、前ね、前も言ってましたけどね、マクロスフロンティア何度もやるぞって言ってたので、はい、マクロスフロンティアを特集してやろうかなと思ってます。
はい、
でもまあ、長いのかな。マクロスフロンティアプラスギアスでもいいんだけどね。まあ、今回2台じゃん、言ってみたら。
そうなんですか。はあ、
いや、よくわかんないんだけど、2台じゃない、うん、やっぱりメディア的なこう話題でいくと、マクロスフロンティアとコードギアスはやっぱりトップ2なんじゃないの。面白い、面白くない別として。
うん。なるほど。
うん。なので、まあ、どっちもね、最終回に向かっていってるということで、まあ、マクロスフロンティアとコードギアス、もし話題的にあればぜひ、多分言いたいこととかありそうな気がするので、皆さんも。
ツッコミどころってこと
ですか？ツッコミどころ満載みたいなのもあると思うので、はい、まあ、そんな感じでね、マクロスフロンティアとコードギアス、ちょっと1話から振り返るみたいな話ができたらいいかなとは思ってます。
はい。
はい。ということで、番組に対するコメントは？
はい、Google などでひらがなでそこはにと検索をお願いいたします。そちらのサイトの中にあります投稿専用 BBS に皆様からの書き込みをどんどんお願いいたします。お待ちしております。
はい、お待ちしてます。それでは次回放送は9月の7日、はい、これ多分夜深夜になるのかな、ちょっと戻ってからアップになるので、うん、もしかしたら深夜になるかもしれません、うん、はい、
はい、
早ければ大丈夫かな、いけるのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、とにかく7日中にはアップすると思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。それでは次回お相手は私くむと
てんこでした。またさ来週、さよなら。
さ来週